おはようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオ第1355回をお送りします。5月26日火曜日朝8時17分です。いやあのですね、サブスタックというのを始めて、この番組をどういうふうに位置づけるというか、多分サブスタックで出したものをこっちに乗っけるというふうにしたいなと思ってたんですけど、どうしてもですね、こっちの方が収録が圧倒的に楽なので、しかも時間的にも正しい時間、正しいっていうのも変だけど、僕としてはこの時間が一番やる意味が高いんで、やっぱこっちを取ってサブスタに出すというのが当面の正解かなというふうに思いようになったんで、ちょっとそういう風にしばらくはしていこうかなと。皆さん、これをここのスタイフとか、ポッドキャストで聞いてくださってる皆様には基本的に影響ないです。ただサブスタの方を登録しておいていただくと、まあそれについては後ほどこのこういうのが後手後手に回るんですが、下になんか概要欄みたいなのあるんで、そちらに私のサブスタの URL を、まあ、サブスタック .com の置き場なんですけど、多分ね、の方を、登録いただけると私としてはとてもありがたいということはあります。ただ、まあ、撮るのはこれが一番やっぱり、これね、BGM をいきなりつけられるんですよね、冒頭にね。これがね、いわゆるこう、なんだ、あれは、Spotify でなくなっちゃったから、私 Spotify からこっちに乗り換えたぐらいなんですよ。で、もちろんサブスタックにもそういう機能は一切ないので、まああれで撮ると、ほんとワンストップでいけてめちゃくちゃいいんですけれども、出すが私としてはですね、あっちで配信、こっちで配信しているのを全部サブスタに集めるというのは、最初考えたんですけどもね、ノートとか X とかの、明らかにすごい疲れるんだということが分かったので、これだけだったらいいかなと思って、これだけは URL で、向こうのノータスっていうか、ノーツっていう、NOTES、まあノート S ですね、複数形の。ノーツで出してますよっていうのを出せば、まあ、いいかなというふうに思ったんですね。向こうのポッドキャストの機能もなかなか面白いんですよ。面白いんですけれども、勝手にタイトルつけるとかね、まあ AI 的ですよね。ですが、まあなんていうのかな、まだスタイフでいいかなというような、そんなに向こうにしておけば、向こうの人見と全てに見られるわけではないと。ライブ配信とかはやってってもいいと思うんですけど、とりあえずこれはこれでいいかなというふうに思いまして、ね、こっちはこのまま進めていこうと思います。で、1355回とかも僕すぐ間違うのに、向こうで1355回とか言って、こっちで1356回と言ってみてみたいなことをやると、多分、回数言うこと自体をやめるようになると思うんで、回数言いたいとかは全然ないんですけどね。回数は言うべきだ論っていうのがありまして、この界隈にはですね、そういうのにから僕もまだ自由になれていないわけですよ。まあ、そういうことで、一つしばらくこのサブスタック、お知らせとしてはもうサブスタックに登録してくれるとありがたいっていうことです。無料で全然、フォローとかでも全然ありがたいんで、あっちしばらくですね、ちょっと有料設定とか面白かったんでしてみたんだけど、全然、何ていうのかな、見え方がすごいアメリカンな感じで、これまだしばらく日本では難しいなと思ったので、もう無料であっちは行きます。有料の配信とかをしたいというのはあるんで、それはもういわゆる日本のノートでやっていこうかなとしばらくはですね、まあ思うようになりましたので、まあそっちでちょっと考えさせていただこうと思ってます。はい。で、久しぶりにちゃんとこういうふうにお知らせをして本題に入るということなんですけど、最近ですね、私は、どんどん精神分析的というものは、精神分析的な話をするのはすごい好きで、もう話、する話は全部精神分析的にしたいと思ってる一方で、3ヶ月チャレンジはですね、ようやくこう、だんだん、まあ自分なりの、まあわかんないですけど、本当にわかんないんですけど、自信はないんですけど、でも自分なりのスタンスというものがようやくこう、見つかり始めてきたなと。で、いろんな話の整合性が少し取れてきたというか、まあ、理解できるようになってきたっていう話を今日はしたいんですね。で、要は私治療じゃないって言ってるじゃないですか。で、一つにはですね、参加者さんがやっぱりすごく明快に、まあ、そういうような方がいらっしゃらないとは言わないですけど、明快にこの病理であるっていうようなことが 言えないんですね。やっぱり病気じゃないっていうか、少なくとも心理障害というには遠い感じ、精神病では全然ないっていう方が普通に、というかまあほぼ皆さんそうなので、となると昔河合駿さんがそれ言ってたんですけど、いろんなのに当てはまりますっていう人が来ちゃうっていう、あの要するに何ていうのかな、クリニックに来るというよりは相談を受けて、河合先生がおっしゃるこうあれも私っぽいしこれも私っぽいしっていう人がいるんだけどっていう話をしていてですね、そういう人は要するに普通の人なんだと、つまり突出しちゃいけないっていうことなんですよね。これはもう明らかにどう考えてもその人は脅迫的であるっていう感じになると、それは脅迫症なんだけど、脅迫症的でもあるし、ジゾイド的でもあるし、ちょっとナルシズム入ってるしとかは全然普通だってことなんですよ。で、そうすると診断が著しく難しくなるじゃないですか。っていうか多分素人がその診断をすればですね、かなり詳しい人であってもする人によって変わってきちゃうと思うんですよね。まあこれはあの専門でも起きるはずのことなんだけど、でもある人はこの人のことを脅迫的だというし、ある人はこの人のことをあのスキゾイド的だというしみたいなことが普通にどんどんどんどん起きると思うんですよね。で、それが健常なんですよ。我々はやっぱりあのスーパーマーケットなんですよね。なぜかというと、突出した特定の何かの傾向が極めて強いということは、要するにやっぱりそこに難しさを抱え込んでいるっていう話なわけだから、それが無意識化していき、それが行動化していき、それが身体化もしていけば、つまりそれこそがあの治療対象になるわけじゃないですか。で、私の場合はそうじゃない方がいいわけですよね。参加者さんとの付き合いの中で、あーとも言えるし、こうとも言える。まあ、傾向として、ある種の傾向はあるにしても、それはみんなありますんで、私は明らかにスキゾイド傾向ありますんで、あるんだけど、そうは言っても、まあ、スキゾイドと言い切る、例えば、どう考えても、分裂消失人格障害みたいに言い切ってしまうには、やっぱり私は適応度が高いと思うんですよね。明らかにそういう面はあるにせよ、思いっきりそれだとは言い切れないようなところがもちろんあるわけですよ。で、そうするとこう焦点を治療というふうにしなくて済むので、つまり診断ということをしないですからね、する資格もないし、つまり診断をしないということは特定の何かにフォーカシングをしてそこに向かって集中治療を行いましょうみたいなことを、それをしちゃったら治療になっちゃうんで、そうすると資格の問題って出てくるんで、そういうことをしないで済むわけですよ。それは私にとってはあの適なんていうのかな、3ヶ月チャレンジとしては適応的なわけですよね。世の中に対して適応的だと言えると思うんですよ。で、一つ整合性が取れる感じがするんですね。こういうことばっかり考えてるんですよ、普段から。で、もう一つが、ということであるならば、なんていうのかな、その、じゃあ、何のためにそれをやるのって話になるわけじゃないですか。まあ、昨日そういう話を夜で、しこたましてみたんですけれども、まあ、依然として、なんていうのかな、何回やったって、同じことがやってくるなとは思うんだけど、つまりですね、もうそういうふうにすると今度は目標を失うと。そこで、参加動機っていうことが大事になってくるんですけど、ところでここでですね、しかし、治療はしないんだけれども、構造らしきものは出てくるんですよ。どういう形で出てくるかというと、いや、それ三チャレに求められてもダメじゃねっていう形で、しかし求められるという形、これは私はごく当然のように起きると思うんですね。まあ、治療を求められるっていうように見えることもあれば、例えばもう超目標設定してゴールから逆算で7つの習慣ですみたいなのを思いっきりここに持ち込まれると、それは別に三チャレに持ち込んじゃいけないっていう話は一向もないんだけれども、明らかにこの告知文からするとそうではないですよねっていう感じがするじゃないですか。でもそこを強引に無視してこられるというところに、ここで見るべきポイントが出てくるわけですよ。それは病理でもないから治療ではないんだけれども、だってここに7つの習慣やりたいですっていうのは、いや7つの習慣をあの日本法人やるからそっち行きましょうっていう感じになる。例えばここに GTD やりたいですって、いやそれは GTD 日本法人っていうか怒られるんで、ここで GTD やってるとっていう話になるんだけど、しかしそこを何が何でも佐々木とやりたいっていう話になった時に、ここで見るべきものが出てくるという、こういうスタンスは私は実は正しいなって思うんですね。非常にこう何かがねじれてるようだけど、このねじれを病理未満のものとして そしてビジネスというものを、しかしこの種のねじれを持ち込みたくなる心理というものは、おそらくこの人が働くとか家族の営みを営む上で多分ある種のネックになるであろうと。こんなあからさまじゃないですよ。ただこういう方針っていうのは一つとして、一つの私に求められるものとして十分あり得ると。まあ、例えば極めて分かりやすい例として、私はここではタスクシュートをメインではやりませんと。現実に全然やってませんから。でもあんたタスクシュート協会の理事なんだし、3ヶ月で8万円高のお金なんだから、タスクシュートを集中的にやりましょうみたいなことを言われるということがあったとき、これはダメですという話にはならない。でもやりましょうっていうふうに僕の気持ちの中ですっきりはいかない。だいたいそもそももっと安く、もっと短期で、ベーシック講座とかマスター講座とかがバンバカあるのに、なぜそれを、すっ飛ばしてここでそれをしたいのかというのを話題にすることはありですよね。そしてこの話題の仕方が私は非常に精神力動的であるというふうに考えるわけですよ。私はね。いや、そんなの全然違うよって言われるかもしれないんだけど、私はそういうふうに考えるわけですよ。だから、それを3ヶ月チャレンジなんだと。まあ、そういう話も今のところ一例もないんですけど、ここではタスクシュート以外の話は聞きたくありませんっていう話はされたことはないんですけれどもね。だけども、極端に言うとそういうことなんですよね。で、それは私は見るべきものがいろいろあるんじゃないかなというふうに思うんです。で、全く同じ例は出せないですけれども、3ヶ月チャレンジ第1期、あるいは0期的な私だから、直前に似たようなことを実験的に頑張ってた時代があったんで、0期的な、だから現在の3ヶ月チャレンジの参加者さんは知らない何人かの人のこのセッションってあったんですけれどもね、そういうセッションの中で、まあ、直に会ったりするっていうこともしばしばあったんですけれども、自己肯定感を高めることを目的にしたいっていう、これってすごい正しいじゃないですか。あ、自己肯定感を高める。いかにもメンタルな感じで。だから佐々木さんにタスク管理とライフハックの話をしてもらって、そしてそれを身につけることによって自分の自己肯定感を高めるという意味での、こうメンタルな、なんていうのかな。まあメンタルな、こう、なんだろう。まあだから3ヶ月チャレンジのまさに前進みたいなもんですよね。で、それ以外のことはやりたくないと。で、ここで面白いセリフが、まあこれはね、まんまのセリフじゃないんだけど、まさにこういうことを何回か言われたことがあるんだけど、精神分析やってる場合じゃないっていう言葉があるんですよね。これは私は強烈だなっていうか、非常に3ヶ月チャレンジ的だなと。まあ、近いことを言われてですね、私はカチンと来るということが当時ぐらいの時はありまして、いや、だったら他のところ行ってよみたいなことになってたわけですけれども、もう思いっきり転移が走ってしまっていたわけですけれども、だって当時は私はほとんど読みかじり感以外の何もなかったんで、そんなもんですよ。いや、精神分析の話をせめて聞きたくもないっていうんならば、だったら別にタスク管理のいるじゃないですか。そのね、今では発達障害の方向けのタスク管理とかそういうのもあるわけだから、そっちの方がいいじゃんっていう、これを言うのはもちろんいけないし、私もこれは言わないんですけど、まず引き受けるのが、求められることですと、戸方海斗さんもおっしゃってますしね。まあそういうふうに私はそのまんま受け止めてるわけじゃない。これはだから治療のやっぱりスタンスだと思うんですね。まず引き受けろなどというのは。ただ、戸方海斗さんは私は広めにとってんなとは思うんですよ。まず引き受けろと彼は暗に野の医者に向けて言ってるように聞こえるなっていうのはあるんですけれども、まあでもその辺はもう非正規であり、グレーであり、まず引き受けろ。まずそんなこと言ったら、まず治療を始めちゃってもいいのみたいなことになりかねないじゃないですか。なんか、もくもくもくって煙出して、全然違う、あなたは何とかの呪いにかかってますみたいなね。まあでも、戸方さんはそれもありだっていう感じのスタンスの方だから、ありなんでしょうけど、まあ私はそういう風なスタンスを、から外れようと頑張ってる。非正規のくせに正規ぶりたいのが3ヶ月チャレンジの特徴ですから、この線は引き受ける、まず引き受ける。それはすごい大事だと思うんですけど、まず引き受けるからといって、なんていうのかな、呪術的な治療をするのは ありかどうかって言われると、私は答えを保留ってことにする。少なくとも私は呪術に長けてないので、どうしてもその呪術的になってっちゃうんですよね。非正規で治療って話になると。まあ、黒焦げのイモリとか、ピンク色の水とか、まあ、飲まないですけどね、絶対ね、私だったら。だから、私はやっぱりそういうのが、なんちゅうのかな、それがどれほど大魔道士とか大魔術師とかでも避けたいなって思っちゃうんですよね。そっちにかけたくないみたいなノリがあります。わかるんですよ、すっごいこういうのってあるんで。私もアトピーが本当重症で、高校3年の頃とかだった時にはなんかの水とか飲んでましたよ、うん、なんか怪しい水ね。勝間和代さんという方と先日ちょっとお話しした時に笑われたんですけど、要するに国が一生懸命きれいに水して水道水を税金投入してんのに、それをみんな飲まずに、なんか得体の知れないなんとかの天然水とかの、しかもそれ天然だし大丈夫なのかっていうようなお話をされていて面白いなと、まあ、このこと勝間家電って本に書いてあるんで。だけど私はもっとずっとすごい水を飲んでたわけですよ。なんとかの山奥から出てきたようなアトピーが適面に治るとかいうね、温泉水みたいな。温泉水飲んじゃダメだろって感じなんだけど、やっぱ飲んじゃうんすよね。だからピンク色の水っていうのは決して冗談ではないんですよ。やっぱり病気を治療するっていうのは、そういう風になっていきがちなところがあるんですよね。私結構飲んでましたから、今思うとあれ大丈夫だったのかなと思うんだけど、何リットルとかじゃないですよ。多分何百リットルぐらい飲んでましたよ、一時。一日ではもちろんないですけどね、総量としては相当なもん飲んでたと思いますね。だからやっぱり魔導的な魔術的なものって侮れないんですよね。はい、まあ、肌痒いとね辛いんですよ。まあまあそれはちょっと一旦置いとくとしてですね、何の話してたか忘れるね。だからこの治療じゃないというのはすごい重要なこうファクターでして、治療じゃないからこそこういう観点、つまりまあ構造論的に物事を見、まあ、この状況を見ていくことになると。でそこで自己肯定感を高めたいっていう話を持ってこられた時、もちろん私は自己肯定感が自分低い人間だから、高められるぐらいなら俺が高めてるわって感じの話なんで。だけどライフハックをやり、仕事術をやり、仕事ができるようになり、対人関係も滑らかになって、自己肯定感が高まるじゃないかと、そのロジックは最もに聞こえるんですよ。でも私は実際には自己肯定感はちっともそれによって高まってないわけだし、そもそも自己肯定感などというものを、自己が自己を肯定する力みたいなものが高まるはずないじゃんっていう感じがするわけですよね。まあ、そこにそもそも分裂が含まれてるじゃないですか。私が私を何とかする。で、私二人いるやんって感じですよね。で、片や何とかする私は肯定感高いのかもしれないけど、何とかされる私は肯定感低いわけでしょ。どっちが俺だよっていう話になるじゃないですか。これが私がそもそもですね、こう考えないっていうのがわからないわけですよ。自己肯定感っていう言葉は何なのかと。自信とどう違うんだっていうね、自信をつけたいってならまだわかるんだけど、スキルアップによって自信つくかもしれない。ただ、私はつかなかった人間なんで、つかないと思うんですけれども、でも自己が自己を肯定するっていうのは、じゃあ肯定される自己と肯定する自己のどっちが本当の自己なんですかっていう問題があると思うんですよね。ウィニコットみたいに言うならば、肯定される方が本当の私で、肯定する方は偽りの私だと思うんで、やっぱこれダメな構図なんじゃないかなって思うんですけどね。つまりこういう構造問題にできるわけですよ。で、自己肯定感を高めたいというのは当然流行ってものが考えられるじゃないですか。一つ、自己肯定感って言葉は完全に流行り言葉だから、まあ、これは流行というものをこの人は意識されていると。流行に乗りがちっていうのはやっぱり演技的っていうポイントが絶対出てくると思うんですね。まあ古典的な言葉で言うヒステリー、仮病みたいな話ですよね。それが嘘だって言ってるんじゃないですよ。本当だから難しいんですよ。本当の仮病にかかるんで、東京日記、東京無職日記か、誰だっけ、名前を忘れてしまうのが恐ろしいんだけど、とにかく東京無職日記という本がありまして、その中に、鳥畑春信さんかな、バイトで頑張ってたんだけど、不意に家から出られ、まあ頑張りすぎですよね。出られなくなって、その時にもう社長が、今すぐお前家に行く、いて、来なかったらぶっ飛ばすみたいな、ていうかぶっ殺すって言われたのかな。それであまりの恐ろしさに、引きこもりの人ってそうなんだけど、出られないんだけど、あまりにも怖くて出ちゃって行って、 本当に病気だったらどうするんだって言われて、いや今回のは重度の仮病ですっていう、私はあのシーンが非常に好きなんですけれども、そうなんだよね、重度の仮病で家から出られなくなるんですよ。だからヒステリーって怖いんですよね。まあ、これを全部ヒステリーだというわけじゃないし、そういうことを言ってはいけないんだけど、重度の仮病はあるってことは忘れちゃいけないと思うんですよね。それはもう本当の病気と何ら変わらないんですよ、というふうにフロイトが言ってた通りだと思うんだけど、このことっていうのが、まあもちろん僕もしょっちゅう重度の仮病にかかってたわけだよ。だからこういう話をしてるわけですけど、このことというのが、つまり、流行りに乗るっていうこととの関係があると思うんですね。他人の目にどういうふうに自分を持っていくかって話じゃないですか。仮病にかかったら、私しょっちゅうやってたからよくわかるんですけど、お腹痛いんだとか言って、あ、じゃあ今日学校休みだって言った瞬間に、なんかこうハンバーガー2個とか食べちゃダメじゃないですか。つまり一貫性を持たせなきゃなんないじゃないですか。で、一貫性を持たせるということは、まあそれは演技的ってことになるんだけど、なるべく意図的な演技、意識的な演技だと大混乱になっちゃうから、やっぱり迫真の演技をするためには、本当にお腹が痛いぐらいになってくるのがちょうどいいわけですよ。そうして本当にお腹が痛くなっていくわけですけど、こういうことってのが、やっぱり自己肯定感という話には付きまとうと思うんですね。なぜならそれは流行ってるからなんですよね。流行ってるということは、こういうものだというイメージを多くの人が共通の認識として持ってるという意味で、という認識をみんなが持ってるということは、つまり例えば清楚な女の人はこうだみたいな、ある種のステレオタイプってあるじゃないですか。ステレオタイプに乗っかるためには演技力がいるじゃないですか。この演技を知らず知らずのうちにどうやるかっていう話になってくると思うんです。自己肯定感が高くても低くても、それが流行りということと関係あるならば、なんで自信じゃいけないのかっていうと、自信という言葉はもう、なんていうのかな、あまりにも定着しすぎていて、流行り言葉じゃないからなんですよ。演技との兼ね合いという問題があるわけですよ。それは自己肯定感の低い人が演技してるって話じゃないですよ。高い人が演技してるって話ですらないですよ。だけど無意識のうちには、この無意識の話をしてるわけだから、結局フロイトはですね、無意識の中ではその人は何かの流行りというものに自分を重ね合わせるということをしがちな人なのかもしれないわけですよね。こういうふうに考えていくと、なぜ3ヶ月チャレンジなど、まあ当時3ヶ月チャレンジではなかったんだが、わざわざ佐々木のような自己肯定感がない人間のところに自己肯定感を高めるという話を持ってきたいという人が登場するのかというのが、構造的に見えてくるところがあるわけですよね。ついでにライフハック流行りです。当時のね、当時流行ってた。今はもう全然廃れちゃってるけど、当時の流行りとしてライフハックが流行ってて、当時の流行りとして自己肯定感、今より全然自己肯定感って言葉もバズワードだったんで、自己肯定感って今でも多分、やってないのかな。Google の検索キーワードで、そういうキーワード入れると高くつくみたいなのあるじゃないですか、広告で。多分めちゃくちゃ高かったと思うんですよ。だからいかにそれが流行ってるかってすぐわかるわけだけど、心理的安全性とかね。まあ、あれは Google 考え出した言葉のような気がするんだけど、それも安心じゃダメなのかって言うと、安心じゃダメなわけじゃないですか。流行ってないから、安心という言葉は。やっぱり心理的安全性じゃないと。そういうことだと思うんですね。一つにはね、可能性としては。そういうふうに見ていくことによって、ここで何を取り扱えばいいのかということが少し分かってくるわけですよ。その人が何々病とか何々症とか、そういうことを見ずとも、流行りっていうものがあり、流行りに乗っかりたいという意識が強くあり、そして、ここがめちゃ大事だと僕は思うんですが、この三チャレみたいな、まあ私が当時やっていたのは、もうどうしたってこう真相に行こうとしてるわけじゃないですか。そこでわざわざ精神分析というものをやってる暇はないと。暇ってのは時間ですけれども、まあ要するに、なんていうんですかね。気力をそっちに回してる場合じゃないってことだと思うんですね。ライフハック、自己肯定感という流行を、仕事ができるようになるビジネスパーソン、すべて外形的ですよね、非常に。外目にわかる。明らかに人の目を相当程度強く意識してますよね。で、同時に精神分析なんかやってる場合じゃないっていうのは、すごく内省に興味はないぞって言ってるわけですよね。で、これは私は一つの見識だと思うんです。 何かこう内向とか内省っていうのは、これユングが言ってた気がするんですけど、外向とか社交に比べてなんか深みのある人間みたいなニュアンスってあるじゃないですか。だから一歩間違うと、いや私は内向的だからそういう軽々しいことはやれないんだよっていうふうに、そのまあある種のこう、だから万能感は言い過ぎか、まあでもある種の自己愛がそこにあるという感じがするわけですね。自己愛ってのはうぬぼれって意味ではないですよ。ただ自己愛がそこにある、他者がいないって意味なんだけど、つまり実務に私は長けてなくてもお金が稼げなくてもしょうがないんだっていうアイデンティティとして内省家なんですみたいな、一歩間違うと、まあ私非常にそういうタイプでしたから、俺内省してるからさ、あのお金とか稼いだり営業とかできないのは当然じゃんっていう、そういうものとして、これがだから何かの批判してるわけじゃないんですよ。だから私はユングのあの四元論みたいなやつ、外向と内向みたいなのはどっちに優劣はないっていうのが正しいと思うんですよね。一歩間違うと今のように言ってるやつだから内向はダメなんだみたいな話になるし、他方ではその外向的な人間はすごく表面的だからダメなんだみたいな話につくなるんですよね。自分がこうである方を優先したいのは人の差がですから、まあいわゆる人情ってやつなんでしょうがないと思うんですけども、そこを一生懸命こうそれを考え出した人は、いやどっちに優劣はないですって言うんだけど、まあ概して優劣を言い出されてしまいますよね。いや、やっぱり自分内向だったらそれは内向高く評価したじゃないですか、心の奥の奥ではね。表面的にはどう言うにせよですね。でまあそれはそうなんですが、そうだとしても、その内省したくないんですっていうのはだから一つの見識だと思うんですよ。ここで全てがある程度構造上揃ってくるっていう雰囲気が出てくるわけですよ。内省に興味はない、ライフハック、仕事術、そして自己肯定感という当時の流行語、全てがこう人と自分との関係の調整に当てられていきたいということ、そしてそれをまあ、タスクシュートとかライフハックとか、そしてそうでありながら心理学とか、まあ、行動科学ですけどね、ガンガンやっていた佐々木のところにそれを持ち込むというのは至って妥当な感じがしますよね。しかもそれがプレミアムで他のセミナーとか本では書かれていないような、ここでなんか急に魔術的な話になってくるんですけど、このプレミアムでそのマンツーマンでやってくれれば、その自分としてはずっと自己肯定感が低くて辛い思いをしてきたっていうのが、まあ、そこのところはすごく漠然としちゃうんですけどね、辛い思いをしてきたというのが、多分それは自己肯定感が低いからうまくいかないのであって、だからその方はそう思ってるわけですよね。スキルとかライフハックなら自分はそこそこ身につけられると、ただ自信というようなものが足りていないために、まあ、人前でおどおどしちゃって変なミスを犯すみたいなことが問題だから、これをなんとかすることさえできればいいのであって、精神分析なんかに用はないわけですよ、という話をされた時に、なるほどなって感じがするじゃないですか。これが大事なんですよ。このなるほどなって感じがするということが共感ってもんだと思うんですね。だっていきなりただ私のところに来て精神分析に興味ないですってカチンと来るじゃないですか。全然共感できてないわけですよね。共感ってのは結局、あ、こうそういうことねっていう、で共感するためにはやっぱりその人の心理的な構造っていうのが少なくともいくらかは見えてこないと。で私はその心理的な構造を見るということがですね、昨日の夜はもっとえぐい話でしたけど、やっぱり非言語的なその人のまあ、バルネラビリティって言われる脆弱性みたいな話になるんだけど、私は昨日も言った通り脆弱性ってことはどうも感心できない。でもそのどんな人だって非言語水準では一定の、まあ、トラウマみたいな心的外傷みたいなものは得てしまうので、そしてそれは多めにっていうことも十分あり得るので、その後頑張って、社会適応は果たしたとしてもですね、やっぱりその部分は、その部分ってやっぱり思い出せない記憶だから残ってしまうと思うんですね。で残ってしまったところで、まあ、その人の心的構造というもののベースにしかしそれはなってしまうわけですね。だからその心的構造から非常に無意識というのは巧みだなと思うんだけど、その個人を特定の生き方を特定の生き方をさせるように持ってってしまうわけですね。例えば非常に脅迫的になると、戸締まりを何回も確認するっていうんではないんだけど、つまり 目に見える部分をなんとか調節しようって頑張る、内省するっていうその余裕がないわけですよ。だから精神分析してる場合じゃないわけですよ。まさにこれは精神分析してる余裕がないわけですよ。もうちょっと言うと内省してる余裕はないってことなんですよね。とにかく外のことで手一杯なんだと。しかし外のことがライフハックとかガジェットとか自己肯定感というものでうまくやれることになってるではないかと。現に佐々木はうまくやってるみたいじゃないかと。だからそこでそのこう秘宝を長い時間付き合ってもいいから、いくらか高いお金払ってもいいから、その秘術をお前だけのものに独占しておかずに私にもよこせと、この構造が戦法ですよね、とクラインが言いましたよね。こうして私は精神分析に無理やり戻っていくっていうか、私はどうしてもその構造を見たくなるわけですよ。その人のおっしゃってることはもっともだと。だけど私は結局、ライフハックをしようと行動科学をやろうと自己肯定感なんか高まるはずはないと思ってますし、っていうか私の自己肯定感は高くないですし、しかも自己を自己が肯定するというのはナンセンスだとしか思えないので、私はそういうことは実際にそういう話はできないわけです。しかしだからと言って、だからその、なんとか生涯の、タスク管理術のところに行ってくださいと言うと、ものすごく突っぱねたことになるんで、それもできないと。中間的なやり方として、ここでなんとかしようと思いますけど、あなたがおっしゃってる通りの、その自己肯定感高めるプログラムというのはここにはないですと。ただ自分にはその構造が、わかるような気がするので、その構造の、遠因というのか、とにかくその構造を作り出している、つまりはその非言語水準の、おそらくは心的外傷的な何か、まあ、ベータ要素。結局自分の畑に持ち込んじゃってるわけですが、それを、検討していきましょうと。治療はできないですけども、それについての、検討するとか、だから、質検討してるって言いたいわけですけれども、検討するとかそれについて考えるというアプローチは取れるし、それを取ると有効な気がします、とそういうことを言いたいわけですね。まあ、こう言って通るとも思わないですし、こう言えば納得される、全然今納得、説得力の高い言葉が全然出てきてないなと喋ってて思うんだけど、でも私はいつもそうだなって思うんですよ。そんなにうまいこといくとはとても思えないし、でもこれしかないだろうっていう気もしなくはないんですよね。でしかもそれ完全にそれこそ検討外れで、実際にはその非言語水準頑張って追っていっても何にも出てきませんと。やっぱり問題は自己肯定感なんですよってことになるかもしれないんですよ。なるかもしれないし、実際そうした方がうまくいくのかもしれないんで、そのことについては一応言うんですよ。だから世の中にはこういう七面倒くさい非言語水準うんたらかんたらやらずとも、タスクシュートなり、タスク管理なり、ライフログなり、記録なり、日誌なり、なんとかなりをやるということでうまくやってる人もいっぱいいるんだから、そっちを、ここを拒否するというんではないんだけど、ここが厄介なんですよね。ここにそんなに私が気を使うことになってるという段階で、すでに心的構造に何かがあると私は感じてるわけなんだけれども、でもまあ、現実にも問題としてね、もっと安く、もっと有効な手立てがあるというならば、やっぱりそっちを先に選択するのは当然こう、まあ、本人にとっていいかどうかは知らないけれども、少なくとも、わけのわからんことに多大のお金と多大の時間を費やさずに済むという意味では現代的には合理的でしょうっていう話ぐらいはします。する必要を感じればですけどね。それは結局どっちがこうそうすか、どっちが吉と出るかなんて分かんないわけですから、どっちが良い方向に転ぶかは結局は分かんないわけですから、ましてそのいわゆる非言語水準のバルネラブル、何かこう祖母がおそらくお母さんとの関係の間にありましたって話は分かんないですからね、結局ね、究極的にはね、もうほぼ間違いなかろうっていうぐらいになるまでには、それなりの時間に、引かずをお互い相当突っ込んで、つまりそこでラポールって話が出てくると思うんですが、信頼関係のもとに、しかも長い時間かけて、 そんなに楽な気持ちではない中で突っ込んで話をしていく、自己開示していき合うってことをやんなきゃなんないから、やっぱりもしやらずに済むということであれば、それをやって無駄だったってことにならない、なるぐらいだったら、しない方が合理的っていう考え方はあるだろうなと。で、ついでに、ここまで出たんで、まあ、例えばですけど、これはボラスが書いてたことなんですけどね。例えばそういう脅迫的、それこそその、非常に流行に流れるというか、流行に乗っかりやすいみたいな話になってるときに、まあ、自己愛的な傾向も強いみたいになってるときに、なんて言うんですかね。まあ、今の時代ですし、私の参加者さんであり、私の商売の中での話なんで、例えばですけれども、ものすごい長いライフハックが語られてくるっていうことが起こるわけで、起こってもおかしくないわけですよ。ボラスはそういうようなことを書いてるわけですよ。ものすごい長い、例えば、クレジットカードをこういうふうにセットして、ポイント還元で何点 2.5% のカードがあってっていう話を延々聞かされるっていうことが起こるわけですよ。私そういう話好きだから興味深く最初聞くんだけど、ここで頻度って大事になってるんですよ。これを毎日聞かされると、毎日聞いたわけじゃないんですよ。でも毎日聞かされるとなると、そこそこ興味があったって、だからこれがパーソナリティを超えてくるってことなんですよね。つまり転移ってものは、転移だけ起きるなんてことはないわけですよ。全然こういう話に興味がない人の話だったら最初から多分眠くなるんだけど、私は興味があるから最初は眠くならないわけですよね。でも途中から眠くなってくると、興味あったはずなのに眠くなってくると、この話ためになるし、俺も金ないし 2.5% いいなみたいに思うのにかもかかわらず眠くなると、それはある意味当たり前ですよね。皆さん実感わかなければ、全然自分の興味のないライフハックを延々語る YouTube みたいなのいっぱいありますから、それを聞いてみていただきたいわけですよね。20分ぐらいのやつね。もう絶対に呼吸をそらさないようにして、聞いてみていただきたいわけですよ。多分辛くなってくると思うんですよ。この辛さとは何なのかってことですよね。この辛さは、この人がお母さんとの関係で得てしまったものなのではないかと。お母さんが、例えば、非常にこうチェックリストをチェックするように、私が持ってるなんとかの育児みたいな、なんか大判のやつにもチェックリストいっぱいありますからね。今の時代なんだなと思いますけれども、ミルクは温めましたかみたいな。殺菌はちゃんとしましたかみたいなチェックリストがあるわけですよ。ああいうチェックリストに乗っ取って、非常にだからつまり脅迫的なところがあるわけだけれども、乗っ取って、これをやってるからダメって話じゃないですよ。大事なのは何かっていうと、結局赤ちゃんにしてみれば自分に関心が向けられてるかどうかじゃないですか。そのチェックリストに関心を全部集中してほしくないっていうだけの話なんですよ。チェックリストを使うか使わないかの話ではないんですよ。チェックリストを使わなくたって同じ事態は生じるわけですよ。別に普通に。だからこれは誰それの育児の方法の問題点とかではないですよ。単純にお母さんの愛情なり関心なりが全然子供に向かっているかいないかっていう話なんですよ。で、それはもちろん子供の側から見ると難しいもん、違う、親の側から見るとか難しい問題かもしれない。だってその時お父ちゃんがこうお母さん殴ってばっかりで、それどころではないということだったのかもしれない。それは分かんないわけですよ。ただどっちみち自分に関心がないんだけど、自分の世話はカチャッカチャッカチャッとなされていく。なんかもうまるで昔の出来の悪い SF のロボットみたいですよね。カチャッカチャッカチャッとなされていく。それは当然関心を強く向けろというセンサーを発揮するじゃないですか。これはボラスが書いてることですね。つまり演技的にもなるわけじゃないですか。これの状況がまんま転移されると何が起きるかというと、自分はまるでロボットになったような気がして来るでしょうねっていうことは起きうるよねっていうことを単にボラスは書いてるに過ぎないわけですね。だからすごく演技をこうしてくる、すごくこうなんていうのかな、切実に話をしてくる。でやっぱりボラスも書いてるんですよ。当然面白い。で一緒になっておいおい泣くと。本当か知りませんけど、でもボラスって人はそうなのかもしれない。なんかものすごく泣いたり、ものすごく笑ったり、ものすごく怒ったり、要するにとても楽しい演劇を見せられてるようだ、あれって感じなわけですよね。内省全然してないじゃんってことですよね。 めちゃくちゃ外にと向かっちゃうということが起きるわけですよ、きっと。だからさっき流行と申し上げたわけです。流行大事ですよね、演技の世界、ドラマの世界では。ドラマってものすごく流行に敏感な作りをしがちじゃないですか。トレンディードラマみたいな言葉も昔流行ったじゃないですか。トレンディーじゃないといけないわけですよ。みんなの関心が向きやすいようにしないと。つまりドラマを見るってことは全然内省的にならないわけですよ。情緒はやたらと動くけど、こういうことが起きてしまうと、ずっとドラマに付き合わされていて退屈だってことが起きるわけですよね。ドラマってのは人の退屈を何とかするために作られるものじゃないですか。で、非常に上手な演技性人格障害って言葉もありますが、そういう非常に上手い人の演技をずっと見ていて退屈するって変ですよね。この退屈、つまりこの退屈というのは関心のなさですよね。関心が向かないなって感じは、この人のお母様が向けなかった、関心を向けない人だったっていうことと関係があるんじゃないだろうかと探るために、多分転移ってものを検討するってことが精神分析ではよくなされるんでしょう。私は同じことはもうしないんですよ。しないように心がけてるっていうのは変だけど、別にしなくてもいいだろうって思うんです。ただやっぱりその内省を避けるっていうのは、私たちはいろんな形で実に巧みにやるものなんで、もちろんすごく内省するって方も普通にいらっしゃるわけです。それは私は別に正規非正規関係なく、病理健常関係なく起こることだと思うんだけど、一方でだから人間には2種類いるみたいな、よくわかんないですね。あるタイプは内省を好み、あるタイプは好まないみたいな、そういう二分化をして、なんかドヤ顔するためのあれみたいなんですけど、要するに内省を好まないという方は当然いらっしゃるわけで、この私はライフハックと仕事術とで自己肯定感を高められればそれでいいんだ、これはだからやってることはメンタルなんだよっていうのは、実は巧みに内省を避けているっていうふうにも取れなくはないわけですね。心の内面に向かいたくないという強い、まあ言ってみればニードっていうべきかな、があるわけですよ。でそれにずーっと付き合ってると、ここは内省をするための場所ではなかったのか、そもそもっていう気持ちにだんだんなってくるというのが、まあオラスで今回私が読んだところに書いてあった話なわけです。